さあお送りしていますマンスリー高知大学のコーナーです。今回のテーマがインターネットオブプランツ IoP の挑戦、高知の施設園芸のイノベーションを目指してということで、高知大学 IoP 競争センターの特任教授でいらっしゃいます北野正治先生スタジオにお迎えしてお話を伺っていきます。北野先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。北野でございます。
はい、いや僕はですねここ数ヶ月の間、まあ、非常にこうまとまった雨量の雨が降ったりとかしてですね、それこそ農作物にいろんな被害が出たりとか影響が出ているというところを、まあ、見聞きして、今ひょっとしたら一番詳しく話を聞きたかった分野かもしれないと実は思っています。この IoP インターネットオブプランツなんですが、そもそもですねこの IoP インターネットオブプランツってどういうものなのかご説明いただいていいですか。
はい、わかりました。農家の方は実際に作物を栽培しているわけですけども、農業というのもものづくり産業の一種だと思います。すなわち作物の光合成でできた産物を活用しているわけ産業ですけども、で農家の方は栽培したり経営者としての立場で頑張っておられるわけですけども、実際生産している作物の生産のプロセス、光合成をしたりだとか、水を吸ったりだとか肥料を吸ったりだとか花を咲かしたりだとか実をたくさんつけたりだとか、そういう、製造工程ともいえる性的なプロセスが全く栽培している農家さんに見えない状態で、農家さんにそういう情報を見せて農家さんの日々の農作業の中で何かそういう工夫が、新しいそういう工夫が出てくるんじゃないか、そのことが農業を変えていくんじゃないかなと思っています。で、まあ、今回の長雨とか天候不順なんかついてますけども、天候に支配されるのは農業の宿命です。それはどうしようもないことなんですが、被害を軽減して軽くしたりだとか被害を遅らせたりだとか、そういうことが農家さんがそういう工夫でそういうことができるようになるんじゃないか、そういう植物の生理的なプロセスを数値として見える化する、過去と現在と予測情報も出すということです。で、そしてその情報をもとに営の支援情報予測したり、環境を整えたり作物を整えたりだとか労務管理だとか、そういうことの支援情報にする。さらにそういう情報を産地で仲間でみんなで共有することによって、上手な人の技術がどこが上手なのかが見える。で、優れた技術をそういう AI 等を使って、ピックアップするして、それを共有することによって産地の技術がどんどんどんどん改善していくんじゃないか、そういう仕組みを高知の施設園芸を舞台にして実現しようということです。で、まあ、その IoT センサー温度だとか湿度だとか光の強さとか測るようなセンサーはだんだんだんだん普及してきてます、ハウスに。で、それをですねまずクラウドで、通して見える化するということと共有化するっていうようなことは、多分よその県もこれからどんどん進めていくでしょうけども、高知で独自のものとしてはその植物のプロセス、生態系のプロセスを農家さんに見える化するっていうところが他県では追従できないこと、世界的にも全くなされてないところです。それを我々は農家で簡単に測定できる情報、すなわち気温と湿度、二酸化炭素濃度、光の強さ、それとネットにつながったカメラの作物の画像からですね、たくさん植わってる作物のが光合成をどんだけしてるのか、水をどんだけ吸ってるのか、花を何個つけてるのか、どんぐらいの大きさの果実が何個ついてるのか、そういうことを過去から現在さらに予測、我々今3週間先の予測まで頑張ろうとしてますけども、はい、そういう情報を農家に見えるようにする、はい、で収量の予測で収穫時期の予測、そういうものが出てくれば、働き手労務管理と言いますけども、働き手何人用意する必要があるのかだとか、そういう、まあ、戦略的な営農計画も農家さんの方でできるようになるんじゃないかなと思います。最終的にはですね、四定生産といって、四定って四つの一定の定って定まったっていう、はいはい、四定生産、うん、何が四定かというと、約束した時間に約束した量、約束した値段で約束した品質で納品すると、うん、まあ、需要の変化とか天候の変化に応じてですね、この四定生産を農家が目指せるようになるんじゃないか、この情報を使ってですね、まあ、なかなか限界はあると思います。それは天候に支配されるの宿命です。その影響を軽減するっていうことがだんだん可能になってくるのではないかなと思っています。
はあ、そうなんですか。いや、 IOP って僕の捉え方としては、以前もこの番組の中で受田先生に詳しくレクチャーを受けたこともありまして、それこそ毎年育てる作物の品質を一定に、しかも高い水準に持っていくことによって、はいはい、やっぱり品質自体を高めて、それこそ入ってくるお金っていうものも高い水準に持っていくとか、はい、あとまあハウスがあるところどころでその日の当たり方とかもやっぱり違うじゃないですか、はい、そのあたりもその日光の量とかをコントロールしたりとかして、はい、そのハウスで作られる作物を一定の、はい、ものにするとか、はい、そういうことができるのかという話だったんですが、はい、もうそこだけじゃなくて、それこそその労働力の管理だったりとか、そういうところまでも本当に多岐に及ぶわけですね。
はい、そうですね。
いやちょっとびっくりしました今。
先ほど受けた選手の品質の安定化という話ですけども、はい、その品質の安定化もですね、やっぱり天候の変化に応じて安定させなきゃいけないわけなんですよね、はい、そこがじゃあなぜ高知の生産物が高品質なのか、はい、でそこがやはり栽培中にその静的なプロセスとその高付加価値化というんですけども、高品質化とちゃんとこう紐付ける原因をちゃんと見極めて、それを再現させる技術を身につけないと、なかなか安定して品質のいいものを作れないわけです。そこもやはりモデルが非常に難しいんです。作物の生理的なプロセスを理論だけで解明しようとしたって不可能なんで、その分からないところを AI に、理論で分かるところ、例えば1枚の葉っぱだとか一つの細胞とかの働きは割と分かってきてるんで、理論的にじゃモデルもあるんです、数式的に、数式モデル、そういうものと AI と組み合わせて、非常に複雑な群落だとか一株全体のだとか、そういう生理的なプロセスの情報に変換するっていうのが私が担当しているところですが、 IOP のメインエンジンともいえる作物整理生態 AI エンジンっていうんです。このそれ、まあ我々の独自のモデルでそれを実現する、うん、難しいところは AI に
任せ
る、はい、でその AI も学習しないと賢くならないものですから、 それを学習させるのが、定期的に学習させるのが県の農業技術センターというところで、その AI の部分に時々学習するべき情報を、測定して AI に学習させるわけです、はい、だどんどんどんどん AI が賢くなっていく、伸びしろがあるということ
なるほど。
それがやっぱ県の独自の資材としてこれを、はい、県が育っていくことによって、もう高知県多分他の県の追従を許さなくなるんじゃないかなと思いますし、はい、最終的には農家ごとにその AI が決まってくるような、はい、そういう仕組みをですね、今高知大学の IOP 競争センターで、実はこれは10月にできるんですけども、はい、そこに、まあ、私と一緒に仕事していてた、してた富士通って日本を代表する IT 企業の富士通からですね、はい、3名の AI の研究者と技術者が3名この高知のプロジェクトに感銘して、まあ、富士通を辞めて、
はい、
そうなんですか、高知大学に移籍してきました、はい、で今本当にそういう人材が高知に集まって、これ本当先鋭的に今進めてるので、はい、このプロジェクト期間中にかなり進むだろうと思いますし、はい、まあ、高知県庁がですね、やはり高知県は施設園芸がメイン産業ですので、
はい、
本当に施設園芸命でですね、うん、行政の方が本当にね、プロジェクトをどんどんどんどん推進していってますので、
はい、
まあ、そういう姿を見て大企業からも自分も参加したいって、これにかけたいっていう人が出てきたんだろうと思いますので、うん、より盛り上がってると思います、プロジェクトが
ですね。そうですよね、はい、先生、それが高知大学と高知県が共同で取り組んでいる内閣府大型プロジェクトのことなんですか。
はい、まあ、非常に、全国でですね7つの県しか採択されてないんです。農業分野は高知県だけなんです。
そうなんですか。
はい、でやっぱり しかも今まで農業で達成されなかったこと、はい、その生理的なプロセスが見える化してそれを有効利用っていう、うん、まあ、作物生産のデジタルトランスフォーメーションって言ってるんですけども、それをやろうということで内閣が特別選抜してくれたんだろうなと思います。
そうなんですね。いや確かに先生ごめんなさいね、高知県ってそれこそ園芸王国と長らく、ね、はい、言われているぐらい、はい、もう全国有数の園芸農業が盛んな県、はいはい、ですからやっぱりそういうところでこういうプロジェクトをやるってことは、さまざまな作物、さまざまな、条件などから吸い上げられる情報っていうのも、はい、そりゃすごいものになりますもんね。
そうです。
それを毎年毎年、
はい、でそれを、まあ多分人力でやるっていうようなことも無理なんで、
はい、
やっぱり AI と使ったりして、うん、まあ、自動に解析していく仕組みも作らなきゃいけないということだと思います。で、うん、 まあ、高知県園芸が本当日本一です、生産効率から言うと2位とですね 1.5 倍ぐらい差がある
そんなにあるんですか。
ダントツに日本一なんです。それはなぜかというとやはり高知県平地が少ないので、はい、昔は2度お米を作ってましたけども、はい、それを狭い土地で、集約的に労働集約都市集約的に、はい、作物を密植して、ハウスの中で育てるということで、頑張ってきてるわけです。本当にそれで食っていこうということでもう全県挙げて一生懸命なわけなんですけれども、ただそれが今後もずっと続くかというと、まあ、温暖化等でなかなか栽培条件も厳しくなってくるわ、うん、高知県は冬の日射がいいということですけれども夜はやっぱり冷えるわけなんです。放射冷却で冷える、はい、石油を炊いてるわけですけれども、石油を炊いてしかも二酸化炭素をハウスにこういっぱい孵化して、うん、濃度を高めてやる農業がずっと続けられるか、はい、国の方策2050年までにゼロエミッションということで、
そうですね、
はい、やはり高知県の施設園芸もそれを目指さなきゃいけないだろう。しかも、まあ、津波っていうか南海大地震も起こる可能性がありますよということで、この IOP の基盤がですね多分復興の基盤になったり、
はい、
そういうゼロエミッションに向けての農業技術の改善等に役立つようになるだろうと思いますので、うん、まあ、本当にこれ、高知県にとって命綱というか必要な情報基盤になるんじゃないかなと思います、うん、
はい、いや先生それこそですね気象の話も出てきましたけど、ここ数年で本当に台風の進路も本当に変わってきましたし、はい、線状降水帯というこれまで聞き慣れないような雨の降り方でやっぱり農業の在り方っていうのもどんどん変わらざるを得なかったり絶対するはずで、はいはい、そういう時にこの IOP っていうのは大きな希望にやっぱりなり得るわけですよね、はい、なるほど、まあ、これまでの農業だとですねやっぱり毎年毎年の気候によって大きくその収量だったりとか味っていうのは変化せざるを得なかったっていうところあると思うんですけど、こうやって科学技術をこれまで以上に積極的に導入していって、そういったところから少しでもこう農家の皆さんを保護してまあ、みんなにもちゃんとこう野菜であったり作物の供給っていうのが、はい、滞ることなく行き渡るっていうことがね、はい、これからますます実現すればこれ本当に素敵なお話だなというふうに思いました。先生もう本当にあっという間のお時間失礼しました高知大学 IOP 競争センターの特任教授でいらっしゃいます北野正春先生に詳しくお話伺いました。北野先生またお話聞かせてください。ありがとうございました。
どうもお世話になりました。ありがとうございました。どうも。